三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はレッド2、レッドリターンズ、
日本名レッドリターンズ、
ね、前作レッドの続編をユナイテッドシネマで見ました。さて、我々はレッドリターンズで一体どんなサイゼリアデザートを食べるでしょう。そう、まあ、前作がね、
これ曖昧なんですよね。見てるはずですし、ブルーレイも持ってるんですけど、
映画館で見て2011年のね、1月末の公開だったんだっていうのが、さっきちょっとネットで見てたら分かって、あれ、そんな前だっけなって、もっとなんか最近だったような気もするんだけど、
俺その時期からちょっとあの新作でレンタルを借りなくなってて、レッドってレンタルで見たんですけれど、割と新作になってから見た記憶があって、それも薄ぼんやりとのを知ってて、でリターンズやるんだと思って、予習のために一応安かったんでブルーレイに買って、それもちょっとうとうとしながら見ちゃったんで
レンタルで借りて、その後ブルーレイも買ったんだ。
結構ブルース・イッツ出てる映画ってブルーレイとか DVD 安かったら買っちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。
派手でいいじゃないですか。なんか
そうだね、レッドはね、映画館で見た印象はね、結構面白かった気がするんだけど、
ところどころ見直して面白かったところもありますし、アーネスト・ボグナイン出てるんだっていうのにすごい衝撃受けて、
もう死んでしまったこの間に、
これが遺作じゃないですかね。
あ、そう、
あの時あのレッド1の時点でも90何歳ぐらいだったんですよね。
そうだね、
それにちょっと驚いたというか。
またしました、お願いします。
はい、ギモーブケーキの単品とドリンクお願いします。
はい、ギモーブの単品とセットドリンクバーの、
はい、
はい、
生チョコレートケーキとドリンクバー、
はい、はい、生チョコレートを一つ一つ確認させてい
ただきます
。はい、生チョコレートケーキがお一つと、
はい、
ギモーブケーキの単品がお二つ、はい、セットドリンクバーがお二つ、
はい、
以上でよろし
いですか。はい、そうです。
カットクラスアチャンドインファーム、
はい、はい、ありがとうございます。なんかすごいイケメンの店員だ ね、
ね、なんか
役者みたい。
前回まで結構太ったりとか、まあ時間帯が今日早いからですかね、
うん、
まだ10時。
イケメンのメガネ男子に注文取られた。
そうですね、
1匹4本みたいだったね
もっと筋肉つけなきゃいけないです
いや、なんかね、パリの場面があったので、ね、これがいいかなって思って、
キモーブ考えてみると、前回も前々回も俺キモーブだったんで、まあ、同じ値段でちょっと生チョコレートケーキでいこうかなって。
なるほど、
そんな感じです
。さて、そういうわけで、レッドリターンズは、なんかね、レッドがね、すごいスッキリした面白いアクション映画だなっていう印象が、まあ、レッドのことはすごい忘れてしまったんだけど、あるのに比べて、すっごいごちゃごちゃして。
そうですね、割と、だから、前回って、まあ、紹介ブンブンみたいな感じだったんで。
いや、まあなんかね、おじいちゃんたちが、老人のその退役したスパ元スパイが、また現場に復帰して
命狙われて、あの、なんでかっていうのを CIA になんか聞きに行くみたいなような感じの映画で、
失礼します、またしました、疑問ケーキ、
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ生チョコ
レート、あ、どうも、
失礼します。ご注文するでしょうか。はい、はい、
どうもどうも、
どうも。なんで命狙われてるのかをちょっと聞くような感じで乗り込むっていうような感じ、
うん、あ、そうなんだ、
感じだったから俺も
忘れちゃった
俺もあのブルーレイで見直したところが、うん、あの最初のブルース・イリスの家にその敵襲に来るところとか、うんうん、あとアーネスト・ボーグナインが出てくるところとか、うん、あのリチャード・ドレイファースが黒幕だったっていうところと最後のオチぐらいだったんで、うん、中をちょっとうとうとしながら見たっていう感じだったんで、内容はそこまで覚えてないんですけど、
で、まあ、それに比べてね、レッドリターンズがごちゃごちゃしても話についていけなかった。
なんかやっぱあの世界的にこう動くとごちゃごちゃするんですよね、映画って。
あとね、いろんな組織がこう CIA だ FBI だ、何やってんだよ、もともとなんでそのブルース・イリスと あのマルコビッチが
命狙われてる
のか、さっぱり、まあ、なんかどうやら濡れ衣を着せられてるんだろうぐらいは分かったんだけど、まあ、ちゃんとは説明してないよね。
あんま綺麗な説明ではないですね。なんか謎を持ったままペンタゴンに行って、ペンタゴンの上官が殺されてどうのこうのっていうところとか、なんかもっとタイトにすっきりできるような気がするんだけどなっていう。
あの金髪のさ組織、あれ FBI だろ、 CIA？
あれ CIA です。
取ったやつ、
あれ俺こいつ誰だっけなっていうのずっと引っかかってて、
ジェルミー・レナードが太ったみたいですね。
でなんか変な目も印象的ですし、あれ俺こいつどっかで見たことあるなと思ったら、ちょっと調べたらストリートファイターの実写版の2作目のレジェンド・オブ・チュンリーっていうので、ベガをやってたっていうああだから見たことあるんだと思って。
ベガだったんだ。
ベガだったんですよあいつ。
ベガってあの帝都物語みたいな人だよね。
ただあのチュンリーの映画はあんな感じじゃなくて、あのまんまの感じでした。今回出た感じで、なんか覚えてるよなこいつっていう感じで思ってましたね。
なぜ島田久作じゃなかったんだ、いまだに不思議なんだけど
バンダムの時はラウジュリアでしたけれど、まあまあそれは相当。レッド
そうだね。まああとね、まあ正直アクションは良かったんだけど、まあ D ランクぐらいの面白さ
前回もでもこんな感じだった気がするんですよね。そこまでアクションっていうよりはこの老人たちがどうやって、あの復讐するかっていうのを結構タイトに見せ
たっていう。そうだね。あとね、老人ぶりがもうちょっと発揮されてたと思うが、今回もう別にもう老人じゃなくてもいいような感じだもんね。
だからあの舐めてるような感じはするんですけれど、前作見てるから別にお前がやられるよっていうのも分かっちゃいますし。
まあ、前作忘れちゃったんだよね。
前作のそのじいちゃんが意外とやるっていうところは、やっぱその面白さは今回は少ないっていう感じでしたよね。そこはちょっと残念だったなっていうのと、あのオープニングの導入部分が、あのブルース・ウィリスが昔出演した隣のヒットマンっていう映画の続編の、あの隣のヒットマンズっていう映画の導入と割と似てるんですよね。昔すごい一流の殺し屋で、あのワンで幸せになって、あの終わったんですけれど、無理やりなんか続編作ったような感じで、その幸せに退屈になった奥さんがっていうので、割と今回もその話に似てるなと思って見てましたね。
まあキャサリン・ゼタ・ジョーンズとイチャイチャショッピングしてたらマルコビッチが訪ねてきて、お前ら逃げろ。
キャサリン・ゼタ・ジョーンズじゃないですよ、あれ。
あ、そうなの。
キャサリン・ゼタ・ジョーンズはロシアの方です。
あ、ロシアの方なんだ。キャサリン・ゼタ・ジョーンズだとずっと思ってた。
あの小島恵子に似てる感じのヒロインですよね。
そう、あの女は誰なの。
あれはですね、あれはなんだっけな、あれは結構名前めんどくさい人なんですよね。
あ、そう。
なんか
いろいろ出てる。
いろいろ出てます。
そっか、キャサリン・セタ・ジョーンズ、痛い役だなって思ってずっと見てたよ。
メアリー・ルイス・バーガー。
あ、そう。
そうですね。
なんか本当熟年アクションっていうジャンルは画期的でいいと思うんだけど、あんななんかさ、おばさんがさ、ぶりっこしてさ、
あの女ムカつくっていう。
気持ち悪い。ドジっ子だしさ。
あ、俺らの中で見たのはあれ、レッドドラゴンのグレアムっていう主人公の奥さん役とか、そういうなんか割と
目の見えない人。
いや違います。グレアム一家の奥さんで、なんか一応最後その主人公に代わって犯人を撃ち殺すっていうのをやってたりする人ですね。
まだでもその時って今より10年前ぐらいでしょ。
そうですね。
今もうおばさんだよ。
そうですね。
何歳なん？
この人何歳だ？でも64年生まれ、49歳。
俺の5個上じゃん。たまったもんじゃねえよ。
まあでもお国柄があるんだろうなっていう。
お国柄なんか、まあ確かに向こうの人は年取ってもね、
そういうのが内閣映画とか結構作るじゃないですか。
そうだな、日本じゃ川島直美ぐらいだよね。
川島直美か由美かを買っていく感じです。
まああんな役ローラとかじゃないと成立しないよね。
まあそうですね。
うん。
でもあのアクションで最初うまいなと思ったのはあの、
うん、
なんでしょうってあの取り調べ室から逃げて、うんうん、資料室に入るときにプリングルスが落ちてるのを見て、
うんうん、
あれをばらまいてそれを踏んだやつの位置を確認して攻撃するとかそういうところとかはうまいな。
あそこは面白かったね。
そこはやっぱ 前回と同じ襲撃してた敵に対して、
うん、
あの銃をフライパンで銃の弾をフライパンで温めておいて爆破して陽動させておきながら攻撃するっていうのとか、
うん、
そういうところで素晴らしいなと思いながら見てましたね。
手錠かけられたままずっと戦うという ね、
あれはなかなかいい、
ね、男組の流れ善次郎みたいな状況だったよ。
まあでも手錠ちょっと長かったですけどね。
そうそう、流れ善次郎もだんだん長くなって
くる。いやでも今回一番驚いたのが監督、前回の監督があのジョディ・フォスターのフライトプランっていうつまんない映画撮った人だった。
ああそう、フライトプラン俺結構面白かったよ。
あそうですか。なんかそんなパッとしないよなっていう、
うん、まあ、地味だけどね。
でその監督がなんかゴーストエージェントっていう映画を撮ってる最中だったんで今回別の監督になったんですけど、
あゴーストエージェントはレッドの人だったんだ。
レッドの監督ですよ。
ゴーストエージェント見た？
いや見てないです。
俺も結局見なかった。
あの幽霊版あの、うん、メインブラックみたいな映画ですよね。
予告見る限りすげえつまんなそうだなって思って。
でも驚いたのが監督はティーン・パトリス・ポットっていうちょっと読みにくいから見たんですけれど、この人になったのはすごいなと思って。この人ギャラクシークエストの監督ですよね。
そんな名監督じゃない。
ギャラクシー
その後何撮ったの？
その後地味でしたけれどジムキャリーのリック&ジェーン、
全然知らん、
復讐は最高っていうリメイク映画撮ったんですけれど、これ結構面白かったですよ。上司の罠にはまってリストラされた社員と奥さんが復讐するっていう話で、割とこれも熟年系のジム・キャリーと、あのモルダーの奥さんのティアなんとかっていう人が組んでアレックス・ボルドウィンに復讐するっていうやつで、結構これも、あ
その後は？
その後は多分テレビドラマとか ER とかなんかそういうものに
映画はあんまやってなかったん？
映画ウィキで調べるとそうですね、リック&ジェーンの後は8年も空いてますね。
ああそう、苦労してたんだ ね。
そうです
ね。ギャラクシークエストで世界中のオタクを喜ばせた後はそんなにオタクを喜ばせてない。
まあでもリック&ジェーンは本当結構ヒロインだと思いますよ、ジムキャリーの
中
で。
これ
は好きですね。
あ
これ考えるとやっぱあの最後のオチはリック&ジェーンっぽいなっていう、
うん、
リック&ジェーンでもああいうオチがつくっていうか、
うん、飛行機が飛んでって核爆発するの？
いや違います、あの最後どこどこで仕事があるんだって単語を歌ってたと思ったら急に銃を持って俺知らねえぞみたいなこと
で、エピローグみたいなやつ、
あんな感じでリック&ジェーンもエンディングがあるんで、
ち
ょっとそれはおすすめですけど。
なるほど。
とりあえず今回良かったなと思ったのがマルコビッチの演技っていうか、なんというか
次元みたいな立ち位置だったね。
立ち位置そうなんですけれど前回と比べて表情がすごい豊かで、あのそのブルース・イリスの今付き合ってる女が運転するタクシーの中に無理やり乗せられてすげえ降りてんだけどとか、なんか目とかつぶるおじいちゃんの表情がすごいなんか可愛らしいというか、
でもねどっちもハゲでね時々あれどっちだすごい混乱するんだよね。あのロシア帽みたいのかぶってくれると分かるんだけど、ブルース・ウィルスと、もうちょっとなんか差別化してほしかった、
あの年だからもう仕方ないんじゃないですか。でもマルコビッチ良かったな
っ。でもマルコビッチって別にアクションスターだったことなんかないよね。
いやいやいや、
あそう、
コン映画の悪役じゃないですか。
あコン、いや主役級ではさ、
主役級じゃないですね、悪役だと。あとシークレットサービス、イーストウッドのシークレットサービスの悪役とか、
まあ、そもそもそんな主役やってない、
そうですね脇役で、
こう、マルコビッチの穴も別に主役じゃないもんね。
ジョン・キューザックでしたもんね。そうですね、なんかでもまあ脇役でしっかりした、
そうだね、マロ赤字みたいな感じだよね。
日本版だとそうですよね。じゃあ主人公誰だろうなっていうのも
高島正信とか、
あヒロインじゃミオン、あいつですか、 高信だとあいつかね、別れた元
ミヨン、
ミヨン、
うん、いやミヨンは別に役者として全く活躍してないよ。
まあそうですね。まあレッドでも今回そのヘレン・ミレンとかもなんか、うん、あの人クイーンっていう映画かなんかでアカデミー撮ったから、うんうん、あの何でしたっけ、精神科に入ってくる厄介なおばさんの時に王冠かぶって、うん、それのパロディとかだったんだなとか、アンソニー・ホップキンスもまんまあれじゃないですか、
ディレクター博士で、ねね、絶対脱獄するって思うよね。
絶対脱獄するし、お前もう悪役だっていうのはもう分かるよねっていう、もう
飛行機の中の人やっぱり皆殺しされちゃった
しかも鉄格子の中に入ってるじゃないですか、うん、まんまレクターじゃんと思って
そうだね。
だからあれが裏切るっていうのはまあ全然意外性なかったよなっていうのはやっぱ残念ですね、うん、
最初でもさ、あの精神病の、あ、刑務所の中の牢獄みたいな、精神病院なのかな、
なんか監禁32
年かかって、そう32年もう壁にずっともう文字を書きつる、うん、連ねて32年間だったらもう書けないだろうと思うんだけど、あの時でも本当に狂ってたような感じがしたんだけど、全然まともだったってことなのかな。
まあだって何でしたっけ、そのウィキリークスみたいなところに情報を流したのは結局アンソニーあの、
ね、
なわけですし、
それをブルース・ウィルスとかに濡れ衣に着せたのもあいつなんだ。
そうですね。なんで、うん、まあ苦しいですけど計画は計画だったってことですし、
随分なんか綱渡りな計画だけどね。
まあここ最近のアクション映画ってそんな感じな気がします、まあ、
昔からそうだよね。
まあこの前見たダイハード5なんて それよりもこれよりもってひどかったですね。
ラストで、
ラストで、
あ、俺まだ見てないや、
俺ブルーレイ買いますけど、
うん、
でも なんでしょうか、あのもったいないなと思ったのがイ・ビョンホンの使い方ですか、
ね、イ・ビョンホンがねガトリング砲をぶっ放してたところは良かったよ。
面白いんですけれど、なんだろう、ブルース・イリスと因縁で対決するのは1回で良くないかと思ったり、うん、あのロシアのシーンとかまるっきりいらないよなこれっていう、
ロシアのシーン、
モスクワだかなんかでスーパーマーケットでなんか襲撃されて、
はいはいはいはいはい、はい、
あれいるかって思いながら、別段これストーリー
コンビニで戦うやつね、
別にストーリーにそんな関係ないよなと思ったり、
うん、あれもまたね本当流れ善次郎みたいに手錠をはめられた状態で手錠をき、あのドアノブみたいな冷蔵庫のノブにくくりつけられてたんだ、
それであの周りにいた警官何十人を倒して力を見せるっていうんであれば、うん、いやでも他のところでも見せてるよなっていう。
でもねやっぱイ・ビョンホンもすごい迫力のあるあの格闘アクションだったけど、やっぱレイドの方が断然迫力あったなって思って、
まあ、あるけどこの話とは格闘シーンは割ってるじゃないですか。
そう割ってるから、やっぱあのレイドのあいつほど実は動けないんだろうなって思って。
まあそうですね、
うん、
まあでももったいなかったなって、というかなんか
ウォンビンだったらもっと動いてたよきっと。
あ、そうですかね、うん、ウォンビン最近見てないから
あのなんだっけ、子供女の子を助けるやつ、
あ、アジョシ、
アジョシの時はすっごい迫力だった。
この前あの280円であの忍者アサシンっていう映画買った時にピっていう人、レインっていう人がなんかやってたのも結構動けてて、韓国製がハリウッドで割と体張ってるなと思ってたんですけれど、
そう思うとね本当80年代90年代以降、格闘アクションのスターってあんま出てないよね若手が。
そうですね、
ねえ、
でも思ったんですよ、あのレッドっていうこの高年齢の高い人たちが出てくる映画だったら、イ・ビョンホンじゃなくてここら辺ってジャッキー・チェンとかを出すべきなんじゃねえのっていう 気にもなんですよね。ジェット・リーでもいいからっていう、
あまりに画面が華やかさがなさすぎるから、
うん、でもこんな映画を見たいと思うのって結構オタクそうじゃないですか。
うん、誰が喜ぶのかよくわかんないよね。
イ・ビョンホン出すんだったら。
やっぱさ、格闘アクションとかアクション映画は高校生とかがそもそも喜んで見るもんじゃないのかな。
俺そこで今回のレッドはアメリカでこけてるんだと思うんですよね。
でもやっぱそういう若年層は、もっと他のなんだろうねゲームみたいなのとかが好きなのかな、
だから半額ゲームとか見に行くやつらはイ・ビョンホン出ても仕方ねえし、
トワイライトゾーンとか見てんのかな
なんかなっていう。ジャッキーが無理だったら、超優版とか
でも。トワイライト。
あ、トワイライト。
トワイライトゾーンはスピルバーグの。
トワイライトですよ、
うん。なんとかドーン、ブレイキングドーンとか。
あの世代、でもあの世代でも、イピョン本ではないと思うような気がするんです
けど。韓流ってアメリカでどのくらい流行って
る
のかな、ね、
いや、でも結構流行ってるみたいです。
カラとか流行ってる、ね、
いや、カラとかじゃないですけれど、なんか。一応イビョンホンはでも前回のあの GI ジョー2でもブルースイーズすると、俺実はまだ見れてないんで。
実は俺も見てない。
ドウェイン・ジョンソンとは戦ったかもしれないですけれど、ブルースイーズとはどうだろうっていう。でもあそこはイビョンホン出すんだったらジャッキーか、もしくは超優派とか、あっち系が出ると
真田広之使ってほしいよね。
ジャック、ジャックで、
うん、土橋一でもいいけど、うん、
今回もったいないのが、そのアーネスト・ボーグナインぐらいの、なんか、あ、この人出んのっていうのが。
アンソニー・ホプキンスでしょ、それは。
アンソニー・ホプキンス、今のアンソニー・ホプキンス出てもそんなに驚かないっていうか。
あ、そう。
こいつ裏切るっていうのは、なんか、やっぱ思います。あと、あれ、ヘレン・ミレンがあのロシアであのブルース・イリスを助けるために狙撃するじゃないですか、うんうんうん、あの後ろにいたブライアン・コックスがすごい好きなんですよ。あ、
ブライアン・コックスって有名な人なん？
あれですよ、ブライアン・コックス、間違いでなければあのランボー1 の、うん、あの一番親玉っていうか、あの警察官ですよ。
警察、ああ、チンチン撃たれるやつ。
撃たれてましたっけ？
下から。
屋根の上から撃たれてただけ
ですよ。屋根の下から撃たれるんだよ。
あいつです。
おお、なるほどなるほど。出てけと、この町からお前みたいな物騒なやつは。
あの人もあんな丸くなったんだなと思って。
打つとき足の指が曲がるところが可愛いって気持ち悪いな。
ババアの靴の匂いを嗅いでるっていう。笑っちゃいますよ、俺はね。
なんだろうね。
なんだろうこれっていう。
アドリブでやっちゃったのかな。
あ、でも最高だなと思って。
まあね、本当はあのウルスイスの彼女のあのおばさんがパリでこの後食事に行くぞって言ったらピョンピョン跳ねるとかね、もう気持ち悪いな。本当素直に気持ち悪いって思っちゃった。
俺はちょっと笑っちゃいましたけど、
ね、あ、そう、退屈だし。
そうです、俺結構楽しみますよ。ジョン・マルコビッチいいなと思って、うん、なんかあの空間にいるマルコビッチの、
あのね、普通あの空気を読んで出てくもんなのに
全然空気読まないし、
そう、ソファーで寝っ転がってくつろいでた。
あと強いて言えばキャサリン・ゼタ・ジョーンズの、うん、もう少し意味持たせて殺そうよっていうような感じですかね、う
ん、意味を持たせて殺す、あーあー、なんか急に撃たれて死んだもんね。
トリックとしてなんかずさんすぎない、それっていうような扱いで死んでいくじゃないですか。
まあでもそんなこと言ったらね、イラン大使館で、核を、持ち出すために、あ、まあ、ヨンドンの何万人の人々を救わなきゃいかんつって、大使館の人たちは平気で射殺してたよ。
あ、そうです。まあ、あいつらが仕組んだことだから俺ら正義みたいな感じで。
いや、あそこにいた隊員たちはそんなに何、まあ、訳も分からず殺されてるよ。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、そんなのはあれじゃないですか。告白する女に銃渡すような奴らの正義なんてあんなもんですよっていう。うん、
告白する女に銃渡すって何？
そのブルース・イリス の、うん、今の彼女に、うん、なんか、これ今までなんか悪かったみたいなこと言って、そのイラン大使館の前かなんかのなんか、うん、コーヒースタンドかなんかレストランかなんかで、
うんうん、
なんかもう一度くどきながら、今まで銃持たせなかったのが悪かったみたいな感じで、
うんうんう
ん、なんか木箱に入った銃を渡すじゃないですか、うん、あれぐらいの正義のやつだったんですから。
あの女もね、ひどかったよね。彼女は俺たちにないものがある、みんなに好かれる力だ。もう50近い。そんでね、なんかやたら殺すよりいいでしょってキスしたりしてね。迷惑だよ。
あのフロック、あのカエル野郎がそれで目覚めるっていうのもすげえなと思って。
うん、
なんだこれと思って。
そう、あいつが乗ってる車が あいつがバイクに乗ってる時、シトロエンで追いかけるじゃん、もう最近シトロエンっていうと宮崎駿しか思い出さないよね。やっぱおじいちゃんはシトロエンなんだな。
いやでも俺本当は あそこであのちょこんと乗ってるあのマルコビッチの可愛さっていうか。
うん、運転は上手だったね。
いや運転してるのは女ですよ。
女が運転上手だった、まあ、やからぶつかってたけど。
ずっと下ろしてくるとか指加えたりして、あれは面白かったなと思いましたけど、マルコビッチはっていう。でも俺は結構楽しみましたね。
そっか、
いや、まあ、
最近ね、本当ろくな映画見てない。あ、だいたい面白くないんだよね、そこそこ。あ、そうなんですか。まあ、別に金返せとか思わないけど、まあ、見て本当に心から良かったなって思ったのは、太陽を盗んだ男とフォレストガンプなんだ。俺最近映画館で見て。
まあ、
あともう別に見てもいなくてもどっちでも良かったなっていうのばっか見てて、今日のもその一本だよ。
いや俺はまだそれがちょっと楽しめるだけいいかなと思って。
昨日もマラビータ見て、別にどうってことな
かった。ロバート・デ・ニーロの
そう、
ニック・ウェストン監督のやつ。
うん、
俺最近何見たかな。
昔はね、リック・ウェストンの新作なんつったら、うわーっつってね、おたけびを上げるぐらい見たかったような時期が一時期あったんだけど、
フィフスエレメント以降割れましたけどね。
フィフスエレメントでちょっと相当ずっこけてね。
いや俺でも結構あれもブルース・ウィリス出てるんで割と嫌いではないですけど、その後がなんかひどい映画撮ってる、
まあ、今回も別にどっちでもよかった。
まあでもこれくらいの映画やっぱでもヒットしてくれないと作られないんだろうな。
いやこりゃそんなヒットしなくても当然だよ、そんなに面白くないもん。
俺結構好きですけどね、なんか。
エリジウムぐらいだよ。
そのエリジウム俺結構好きだったね。でもまあ続編としてはもっとない部分、ない映画はいっぱいあるんで、それに比べたらまだいい方かなって見れたん
で、続編よくできたねって感じだよね。
で別にそ
のままでもシリーズ続いてったらどんどん人が足りなくなってくるよね。
まあ、あと驚いたのがジョン・マルコビッチってじいちゃんだと思ってたらブルース・ウィリスと2歳しか使わないん
です。何歳なの？
57
です。まだ50代だったの。
それに驚いて。
そっか、もう70近いと思ってた。
まだまだ映画出てますよ。
そうだね。
ヘレン・ミレンが何歳なのかな。ヘレンも結構なでも年ですよね。
ブルース・ウィリスの方が下なの。
55歳です
ね。ああそう、やっぱりおじいちゃんに見えるもんな。
でも次出るとすんなら多分悪役っていうか仲間にトミー・リー・ジョーンズとかが入ってくるんじゃないかなと踏んでるんですよね。
そうだね、
トミー・リー・ジョーンズ、まあ、それぐらいのラインだよな。どうにかなってクリント・イーストウッドが出てたら腰抜かしますけどね。
そうだね、クリント・イーストウッドは出ても不思議じゃないメンツ。
まあ、こんな映画には出ないと思いますけど、
うん、
逆に ありがちだなと思ったら思うのはアルパチーノかロバート・デ・ニーロが出たら そこ止まりになっちゃったなっていう気が。
ロバート・デ・ニーロは昨日見た。
ロバート・デ・ニーロも最近なんかいろんな映画ポンポン出るじゃないですか。なんかありがたみがないよなと思って、
ね、
でもロバート・デ・ニーロの次の新作って知ってます？
何でしょう。
あのスタローンと共演するんですけど、
スタローンいろんな人とやるね。
ただびっくりしたのがスタローンとボクシングするんですよ、だからロッキー vs レッドブルー
レイジングブルー
なんですよ。
すごいね、
これすげえなーと思って。
へえ、
ちょっとそれは期待します。
なるほど。
あでも
スタローンはもう最近いろんな人とやりたいモードに入ってるんだね。
スタローンももう60過ぎですから
ね。
まあまあスワルツネッカーの新作も楽しみです。
スワルツネッカーと何だろう、大脱出
あれもレッドにつながるような気がするんですけどね。
ねえ、
まあまあでもこんくらいには楽しみな映画がまだまだ